in on your divide for all of City Boys and Girls. Yo, what's up?
Shout out to my main man, DJ Internet Talk.
The talk which can't be heard at a cafe for you. DJ Internet Presence.
DJ Internet Presence.
Cafe O Radio. Let's go out.
はい、ということで、カフェラディオ168回目です、
はい、
お届けしたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。パーソナリティの DJ インターネットです。 よろしくお願いします、はい、そして今月のゲストは、
はい、ファンキーでちょっとアレなシンガーソングライター浅川隆と申します。
はい、この二人でやっていきます。
お届けいたしますけれども、
よろしくお願いします、
そろそろね、リスナーの皆さんもね、生き生きとしてまたこいつかよみたいなところもあると思いますけれどもね、
はい、今月は珍しい月間で、4月なんですけど、日曜日5回あるんですよね。
そうなんですよ。
なので、
はい、僕としては嬉しいんですけれども、
はい、
まあ、リスナーさんからしたらですね、
はい、
ちょっと事故ということで、ね、4月は事故回ということで、
事故回、そのなんか人選に関してもこの5本撮りって辛いんですよ。
そうですね、ファンキーネットレイディオ、まあ、僕がやってた時も5はなかったですね、さすがに。
ああ、そうですか。
5はなかったですね。
あ、でも毎週配信してましたよね。
毎週配信してたんですけども、
はい、
自宅で一人で一人喋りの回もあったりしてたので、
あ、はいはいはい、
そのアシスタントと一緒にやってる回は連続で撮ったとしてもやっぱ3が限界でしたかね、は
い、あ、そうでしたか、
4あったかないか。でも5はないですね、さすがに。
あ、そうですか、じゃあもう今回体験してもらって、5の大変さというのを、
ね、そうですね、
はい、
いや、でも楽しいので全然、
はい
はい、もうこのまま俺5月に突入しちゃおうかなっていう思ってるぐらいのね、
はい、でいきなり話し始めてしまったんで、
はい、
あれなのでこれをちょっと、
あ、僕が読むん
ですか。よかったら読んでください、はい、
いや、これこんなこんなカフェオレディオは街へ出ようをテーマにお送りする収録番組です。番組情報は Google、Facebook ページから英語でカフェオレディオ、カフェ au レディオ、カフェオレディオで検索することができます。ツイッター、インスタグラム、ハッシュタグもあります。カフェオレディオ、シャープカフェ au レディオ、カフェオレディオ、シャープカフェ au レディオで検索してください。番組へのメールはブログ右上メールフォームからどしどし送ってください、
ね、はい、いや、さすがですね。
いやいやいや、ちょっと
ほぼほぼ噛まずに
緊張しましたよ。まあ、ちょいちょい噛みましたけど、ちょっとなんかこういう感じが久しぶりでしたね。
あ、
いいですね、やっぱラジオって呪いですよ
呪いですね、
呪いですね、
はい、はい、ということで、今回はですね、
はい、
トークの内容が、
はい、
DJ インターネット音楽遍歴です、
はい、まあ、非常に僕は興味がありまして、
はい、
DJ の友達っていうのがね、
はい、
あまりいないので。
そうでしょうね、
うん、いないですね、
はい、
アーティストの傍ら DJ やってるっていう人はいるんですけど、
はい、
がっつり DJ として活動されてるっていう方は僕の周りにあまりいないので。
あ、そうですか、
なんでちょっと今回逆に僕がいろいろちょっとお聞きしたいなと思って。
あ、はい、
いいですかね。
いいですよ、僕、DJ 歴16年ぐらいです。
16年ですかね、すごいな、
はい、
高校生ですか。もう
高校1年生からですね。
16年でもう生まれて初めて、
はい、
今もうその子が高校生になってますからね今。
あ、そうですね、そうですね、
16ってことは、
はい、
すごいな。
で今、うん、32歳なんで、人生の半分を DJ をしているっていう感じになって。そうですね、
誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
そうで、 DJ をやろうと思ったきっかけは何なんですかね。
あ、きっかけですか、これはまあカフェオレディオ165回で話したラジオの制作秘話とちょっとリンクする部分があるんですけど、小学校の時からラジオとかテレビ番組が好きだったんですよ。小学校の時は漫画家になりたくて漫画をずっと書いてたり、中学生の時は CG クリエイターになりたくてものづくりをやる仕事を目指してたっぽいんですよね。
目指してたっぽい、
はい、その当時も結構ラジオとかFM 番組とかで、DJ 誰々が生ミックスするっていうのがあって、で僕そのミックスって ていうのをよく分かってなくて、ある放送局であのマイケル・ジャクソンのスリラーが流れたりとかするじゃないですか。でその後に別の放送局で誰かの生ミックスがもまた始まって、そこでなんかスリラーとかが流したりとかすると、何あのバンドマンがラジオ局からラジオ局に移動して何演奏してるのみたいな、ミュージシャンってそんなに大変な職業なのみたいな
あーなるほどね。
そもそもラジオ局って曲ごとにが近くのところに立ってるのみたいな。
まあでもそういう感じでしたよね、はい、あのうちらの時代って、
よく分かってないから、そんなすごいことが起こってるのみたいな、そういうのを思ってたんですけど、それは後々 DJ という人が曲をプレイしてつなげてるんだっていうことを理解したんですよ。それがあの DJ というものの存在を知った一つのきっかけ。
ほ
ー。で二つ目のきっかけが、音楽番組とかでヒップホップアーティストとかが曲をやりますよね、演じますよね、でその裏でなんかいじってるやつがいるっていうので、なんかこのいじってるやつが全てをディレクションしてるみたいで、なんかかっこいいなっていうのを思ってたんですよ。でそれが DJ っていうものだっていうのがよく分かってなくて、で後々それを DJ だっていうのを理解するんですけど、きっかけっていうのが中学生の時に家庭教師を雇ったんですけど、その家庭教師の人がその当時、東京理科大生で趣味で DJ やってる人だったんですよ。でじゃあ DJ のことも勉強のこともどっちも教えてもらえるなと思って、その DJ をやってる先生を選んで、で家に来てもらって、でまあ受験勉強とかもやりつつ、DJ ってそもそも何なのみたいなのを学ぶきっかけができたんです、ね、
はあ、ある種じゃあ DJ の先生でもあったわけですね。 それ、
そうですそうです。はい。で DJ になるには何をすべきなのかみたいなことを聞いたら、曲の知識を仕入れなくちゃいけない、
あーそうですね、
言われて、手っ取り早い方法はラジオを聞くことだって言われたんですよ。で紹介されたのが J-WAVE で当時放送されていたソウルトレインっていう番組なんですよ。ブラックミュージックを中心に紹介する番組だったんですよ。で DJ の人が BGM をやったり、クラブで DJ をしてる本物の人が登場して生ミックスを披露したりっていう、そういう番組だったんですけど、まあパーソナリティの人が MC リュウさんっていう人で、その番組をすごくよく聞き始めて、で DJ の知識をどんどん深めていくわけですよ。でかなりあの先生として、まあほぼ友達に近いような感じになっちゃったんで、その先生の家に遊びに行くと、DJ ブースが本当に家にあって、でそこで実際にターンテーブルを触らせてもらったりとかする日々もあり、高校を卒業した時に携帯電話を買ってもらえるんですよ。そしたらあの番組にメールを送れるようになるんですよ。でそこで番組にめちゃくちゃメールを送るハガキ職人みたいなの、人になっちゃって、で読まれたりするのが楽しくて、みたいな、
もうあの浦筋太郎でしたね。
あ、そうですそうです、浦筋太郎さんの気持ちなりまして、でそこで高校1年生の時に DJ 機材を買うんですけど、で買って音楽活動が始まるんですけど、DJ の名前を思い浮かばなかったんで、思い切って番組にメールを送って、DJ ネームを考えてくださいって、
ほうほうほう、
送ったら、パーソナリティのリュウさんって人が読んでくれて、じゃあお前はインターネットで、
へえ、それなんでインターネットだったんですかね
って決まったんですね。でなんでかっていうと、普段は携帯からメールを送ってたんですよ、ですけどその時だけはパソコンからメールを送って、
はあはあはあはあ、
でそれが向こうの人に分かってて、でお前は今日パソコンで送ってるなみたいな、じゃあインターネットでっていう感じになって、
あそう、
はい、 そうなんですよ。でラジオのその当時のスタッフの人とかが、うん、みんなそのへんてこな名前を覚えてて、うん、その制作陣の中には現役のクラブ DJ もいたりするわけですよ、
うん、
でそのスタッフが番組内で DJ しちゃったりっていう、うん、そういう番組で、うん、その現役の DJ ですからクラブでもプレイしたりしますよ、ね、うん、で僕はラジオの仕事をしていたってこの前言いましたけど、うん、実はそのスタッフでもあり現役 DJ であった人のイベントに僕が自分で遊びに行ってで、うん、でその時にラジオの仕事やりたいんですけどなんか仕事ないですかって言って、うん、じゃあお前そのうちの会社入れよって言って、僕が超愛してた番組を作ってた制作会社に入ったんですよ。
うわ、夢のような話ですね。
びっくりしました。
サクセスストーリーですよ。
でも結構あのコネで入るパターンってすごく多いですね。
あ、そうなんですか。
はい、それで英才教育を受けるみたいな、うん、でその番組制作会社に入っても入ったで、うん、社員が全員で6人だったんですけど、6人中5人が現役のクラブ DJ だったりとかして、
うん、もうすごい、もうタレントさんからしたらもう夢のようなね、先生ばっかりの
面白い、はい、ところでしたね、はい、
なるほど。でね、僕なんかその一応音楽やる方としてもですね、実は DJ 何をしてるのかっていうのが、
はい、
まだいまいち分かりきれてないところがあって、例えば終日ワンさんで BGM を担当しますっていつもおっしゃられると思うんですけれども、
はい、
その時のそのイベントの方向性とかでこう選曲っていうのはやっぱり考えたりするもんなんですか？
そうですね、出演するイベントによって、うん、今日のイベントはヒップホップのイベントです、うん、ってなったらやっぱりそこで J-POP をかけるのは
まあまあちょっとルール違反というかね、
まずそこの部分が選曲として、うん、こだわらなければいけない部分、うん、まあ、イベントのルールには従うと、
うん、その中で自分の個性を出す、
あ、個性を出す、
うん、っていうのはあるのかなと思って、
はいはいはいはい、つなぎ方って結構個性が一番出るような気がするんですよね。
あ、その DJ さんによっては、まあ、下手な人だったりするとそのつなぎが雑だったりとか、はい、ちょっとセンスのないつなぎ方したりっていう、
はい、ずれてるけど、うん、とかこんなところから次の曲に切り替わるのみたいなところもあったりするんですけど、
そのだから例えば楽器で言うとそのグルーヴの出し方だったりっていうのが個性が出るように、
はい、
やっぱそのつなぎ方みたいなところで、
そうなんですよ、
まあ、グルーヴって言ってるのか分かんないですけど、
はいはいはいはい、
でも本当そうですよね、そのつなぎ方でそのテンション上がったり下がったりやっぱしますもんね。
そうなんですよね、うん、だからつなぎが一番個性が出るんじゃないかなっていう、うん、あとはなんだろう、選曲ですよね、うん、かなり有名な DJ の人とかは、うん、A という曲をかけた後に Bかけて C かけて D かけてっていうなんか自分なりの黄金つなぎみたいな、そういうものを持ってる人もいて、その人にしかやれねえなみたいな、そういう個性もあったりします。
あ、なるほどね。
あとはプレイスタイルですね。レコードって7インチレコードっていう小さいレコードがあるんですけど、それしか使わない DJ、それしかこだわっててそれしか使わない DJ の人もいますし、
うん、今これやっぱり CDJ って要は CD でやるとか、はい、今あと データ例えばその MP3 だったりそういうのでやるプレイスタイルの人もいるんですよね。
はい、今はDJ のプレイスタイルっていうのがかなり多様化してきてしまっていて、昔はレコードだけでしたけど、うん、CD で DJ ができる CDJ っていう機材もあったり、うん、パソコン1台で DJ ができる PCDJ っていうんですけど、パソコンの中にソフトを入れてパソコンの中にたくさんの曲を入れて、うん、その中で全て完結して DJ ができてしまうっていうプレイスタイルもあったりして、うん、かなり多様化してますね、
うん、
なのでその中でアナログだけで DJ するっていうのが、うん、昔ながらのオールドスクールとして、
うん、
俺はアナログだけでしか DJ しないぞっていう人がいるんですよ、
うん、
それも一つの個性だったりします ね、
そうですね、
うん、僕の場合は ソウル、ファンク、ディスコとかを中心で DJ するので、自由にやってくださいって言われた時はそこら辺のジャンルで行くんですよ。なのでだいたいそういう時はレコードだけでやるんですけど、
かっこいいな。
さっきも言ったようにイベントにはジャンルっていうものがあって、こう限定された曲しかかけられないっていうイベントがあったりするんですよ。例えばアニソンとか、アニソン縛りの場合はアニソンってレコードってリリースされてるものがすごく少ないんですね。
なんかそんなイメージですね。
はい、なのでやっぱりそういうものは仕方がないので、その PCDJ っていうパソコンで DJ するスタイルになっちゃったりしますし、そのジャンルごとにこう考えて使い分けていくのが僕のスタイルですかね。
逆に言ったらやっぱりその今後その、はい、まあ、お仕事としてこうどんどんやっていく中で、
はい、
いろんなことができた方がいいような時代になってきますよね。昔の DJ って言ったら、そうですね、やっぱレコードで全部補えた部分はあると思うんですけど、
はい、
やっぱり、まあ、自分もやってる方だから分かるんですけど、
はい、
CD でリリースしてアナログ版も出しますよっていうアーティストいないことはもちろんないんですけど、
はい、
でも結構稀じゃないですか。
そうですね、少ない。
そうなるとレコードだけっていうわけにもいかなくなってくるのかなっていうところはありますしね。
そうですね。
なるほどね、
はい、
例えばじゃあ明日その BGM やりますって時に、はい、前日準備みたいなっていうのはやっぱりこれある程度流そうっていうのをこれをある程度予想して、
そうですね、
っていうのがやっぱ主になるんですかね。
はい、自分がかけたいなっていう思う曲とか、あとはスローテンポな曲とか、ハイテンポな曲があるんで、かけたいジャンルのこうリズム、スピード感ってあると思うんですけど、それを中心にピックアップしたりとか。
でも、はい、プラス会場のそのこういう感じかなと思って行った会場が、はい、あれちょっとちげえなってなったら、いろいろそういうのを覆されたりするっていうこともあるんじゃないですか。
そうですね。なのでなんか出演する前はそのお店に行くとか、そのイベントに行ってみるとか、そういうのはやった方がいいと思います。
それもやっぱり準備の一つとしてですね。
僕はその準備の一つだと思ってます。はい、DJ って結構ラジオと似てる部分があって、
なんかそうですね、今聞いててそうだなと思って、
準備、下準備っていうのは結構重要なんですよね。はい、どういう曲順で行こうかなって考えるとか、クラブに置いてあるって自分で予想してたものが実はなかったとか、そういう時にこのアイテムを持ってると大丈夫とか、あとはやっぱりターンテーブルとかミキサーとかがお店によって置いてる種類が違ったりするんですよ。なのでそこで自分の家とは違う機材の中、どう自分のスキルを問題なく出せるかっていう現場対応力っていうんですかね。
ああ、そっか。
それはかなり重要です。はい、やっぱ家で練習している数倍の音量で出て、
そうですね、
スピーカーの位置も違えば、明るさも違いますから、下準備とか、
この素人が思ってる以上にやっぱセンシティブな仕事ですよね。
はい、クラブのホームページっていうのがあって、そこをよく調べると置いてある機材はミキサーはこれが置いてありますっていうのが書いてあったりする場合があるんですね。でその型番とかをさらにネットで調べて画像とかを出して、あ、この機材が置いてあるんだとか、つまみの位置はこれちょっと違う位置にあるから注意しなきゃとか。
大変だな。
それも事前準備の一つ
は
ですね。
じゃあ準備っつっても結構いろいろ考えなきゃいけないですね。
はい、
答えが見えないっちゃ見えないですもんね、その準備が何が起こるかわからないっていうところ
です
もん
ね。そうですね。で自分の DJ をする出番になった時にどんな曲で前の DJ から渡されるかっていうの分かんないので、それに対応できるように 曲とかも準備していく必要がありますよね。
例えば前の DJ の人がかなりイケイケでバーってなって、はい、フロアも結構ちょっと疲れてるなっていう時は結構しっとりとした曲を中心にとかっていう、
しっとりとした選曲に持っていかなくちゃいけないんですけど、
いきなりっていうのも なんかあれですもんね、
はい、いきなりガッと落とすのはちょっと違うので、こう下り階段を作っていくようなイメージで選曲していくっていうか、
そうですよね。でそうなると、そう、
下り階段一歩目をなんか予想して用意しておかなければいけない。
確かにこの段差があればあるほどやっぱりね、ドスンってなっちゃうしみたいな。
そうです、そうです、はい、
なるほどね。
で説明すると分かりやすいかな。
うーん、いやすごい分かりました、うん、
感じですかね。
で、
はい、
あとね、ずっとこれ長年の疑問だったんですけど、はい、お前そんなことも分かんないでミュージシャンやってるのかと思われがちですけども、
はい、
ほらバンドメンバーとして DJ っていたりするじゃないですか。
あー、はいはいはい、はい、
本当にやってるかどうか分かんないですけど、世界の終わりのなんかピエロの人とかなんか言いますけど、
はい、
あの DJ と、いやタレントさんがやられてるそのクラブ DJ っていうのと、はい、やっぱり役割っていうのは全然違うもんなんですか。
そうですね、あのソロとしてプレイする DJ となんかチームでバンドのメンバーの中に組み込まれてる DJ ってっていうのは結構違くて、
タネトさんはそのバンドの中 その DJ っていうのは経験があるんですか。
一応ありますね。女性のシンガーの方のバック DJ っていうのをあのお願いされていた時期があって、その人についてって大阪に行ったりとか栃木に行ったりとかしていた時期もありました。
あ、でもすごい分かりやすいのが、はい、例えばシンガー一人と DJ だと、
はい、
そのトラックのポン出しとかそういうのを含めっていうのですもんね。
そういう役割が主ですね、はい、
そのバンドの中で、
はい、
たまにスクラッチとかこうスクラッチを出しますけど、
はいはいはい、
仕事それだけと思っちゃったりするんですけど、
とかあとは曲と曲の、まあ、バンドの人が A という曲をライブでやった後にすぐ B とっていう曲に切り替えたい時とかを、なんかその瞬間にスクラッチを入れてちょっとあの強調させるとか、そういう転換のやり方も DJ がいればできることであったり、あとはなんだろう、サンプラーって言っていろんな効果音を登録してすぐに出せるっていう機材があるんですけど、そういうバンドメンバーに組み込まれてる DJ の人はそういう効果音をちょうどいいタイミングで出すとか、そういう役割もあったりしますね。
あ、じゃあ結構いろいろやることはあるんですね。
そうですね、
思ってる以上に、
はい、
こうだから例えばそのレコードの音でやっぱりその楽器じゃない音があったりするじゃないですか。でそれが、
はいはいはい、
あの一手に引き受けてるのがやっぱ DJ とかそういうあれになってくるん
です
ね。
そうですね、はい、
なるほど。いや結構いろいろ聞きましたね、
はい、
もう疑問が解決しました。
ありがとうございますもうちょっとね、あの専門そういう仕事を専門的にやってる DJ の、うん、先輩とかもいらっしゃるんで、あのタイミングが来たらお呼びしたいと、
あ、もうぜひぜひ
思ってるんですけど、
あの質問の鬼とかして、
あはいはいはい、はい、
今はでもメインはやっぱりクラブ DJ が多いんですかね。
そうですね、クラブとかレストランとかで BGM 係をしたり、最近はですね、あの BGM 係というものが流行ってまして、レストランとかカフェとか
終日ワンでやられてるような、
はいはいはいはい、そうですね。なんか DJ の始まりってアメリカの一軒家とかでホームパーティーやるぞっていう時に、
ああはいはいはいはい、
ターンテーブルあの2台用意して曲を互い違いにただかけるだけっていうのがクラブ DJ としての始まりで、まあ家でなんか騒ぐみたいな。でそこがもうちょっと大規模になってディスコというものになって、そこがまた新たに進化してクラブになったっていう、クラブになったぞっていうのが今の時代なんですけど、そこからまあちょっと戻る、最初に戻るリバイバルなムーブメン ットが起きていて、うん、それが今 の, あのレストランとかで、うん、クラブとはいかないぐらいの音量で DJ をするっていうのが結構あの、うん、流行ってきてましてですね、
なんかやっぱりいる方がかっこいいですもんね。
そうですね、うん、
格好がとりあえずいいなとは思いますね、はい、
うん、でそれを現代になってなんかちゃんと打ち出したのがその代々木上原の終日ワンっていう場所だと思ってるんですよ、僕は。
なるほど。
でなんかいろんな DJ BGM 係で DJ を雇ってるレストランのところに行って、なんかオーナーの人とかと話を聞くと、あの終日ワンの BGM 係はとてもあの私たちのお店でも参考にさせてもらってますって言ってくださる人結構多いっすね。
それはもう DJ 魅了に尽きるところですよね。
そうですね、でそこでこうあのレギュラーとして DJ させていただいてるっていうのは、クラブで DJ をしているとはちょっと違いますけど、かなり嬉しいことですね、はい、
今後の活躍も期待しつつ
ありがとうございます、はい、
すごい
な。 BGM 係で DJ するときは僕とあと2人ぐらいの DJ、うん、3人組とかでやるときが多いんですけど、まあ、基本的に過去、うん、僕がお世話になった DJ の方をお呼びして DJ をしてもらってる状態なので、いい具合で恩返しができてて、今すごくいい時期ですね。
そうですね、
もう、はい、それぐらいですか、うん、他は何かありますかね、は
い、また今度あのなんだろう、いろんな先輩 DJ が来た時に呼んでいただければ、この
ああはいはいはい、はい、
インタビュアーとしてこの参加させていただこうかなと思って
、はい、じゃあちょっとまたその時はぜひ、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
できればと思います。
今日はちょっといろんな話聞けてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それでは CM です。リュウさん、50歳になりますけどお互い体はキレキレですね。
もちろんだ、タフな男にはタフなケアが必要だ。タネットも分かってるだろ。キック、パンチ、はい、やたたたた。肉体に引退の文字はない、大日向整骨院。 DJ インターネットプレゼンツカフェオーラディオ、Brought to you by 大日向整骨院。
カフェオレディオ168回目はシンガーソングライターの浅川隆さんをゲストにお迎えしてお届けしております。
はい、ありがとうございます、
はい、
まあ、今日はちょっとあの最初の分も呼ばせていただいたりちょっとあの乗っ取り感が強かったですよ。
そういうアドリブも結構好きです
まあやっぱいろいろなパターンがないと面白くないですからね。
そうですね、はい、
ちょっと今日は久しぶりにこのパーソナリティのなんか気分でやらさせていただきました、
はい、いえいえ、
ありがとうございます、
はい、まあ、残り1週間分ありますので。
そうですね、はい、もうちょっと名残惜しいんですけれども
そうですか。
でも多分ね、あの聞いてる方がもううんざりしてるのでもうここら辺で来週あたりでもう本当においとまします
、はい、それでは本日収録させていただいております、はい、お店を紹介したいと思います、はい、じゃあ浅川さんの方からお願いします。はい、
はい、本日収録させていただいたお店はですね、夜カフェフロッシュさんでございます、千葉県柏市柏 2-5-9 ニックハイム柏1階、電話番号はですね04-7100-4100、推しないおお良いおおで覚えてください、営業時間は12時から夜の12時までやっております、
ね、はい、
気の置けないスタッフがですね昼夜問わず、はい、問わずじゃないや、はい、12時から12時まで、すごくね楽しい空間になっておりますので、ぜひ行ったことないよって人はね足を運んでいただきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます、
はい、
それでは、お相手は DJ インターネットと
シンガーソングライター浅川隆でお送りした最後の最後でクソ、これが浅川隆というものです、はい、
あるあるです、
はい、すいません、シンガーソングライター浅川隆がお送りいたしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。すいませんでした。
今週は私 DJ インターネットの音楽遍歴ということで、 音楽活動を始めたきっかけや現在の活動状況についてを浅川さんが聞き手となってざっくりとご紹介いたしました。来週は浅川さん最終週ということで浅川さんの音楽遍歴に迫っていきたいと思います。お楽しみに。カフェオラディオ。